はい、どうも心がみです。
当然です。
今週も1週間振り返っていきたいと思います。
はいはい。
もう早や今年も半分過ぎましたけど、やりたいことは進んでますか？
いや、やべえですねという感じですけどもはい、まあまあぼちぼちかなという感じですかね。はい、
そうですね。まあお互いに4月の年度始めからすごくバタバタしてた思い出しかないじゃないですけど、
うん、
それも一段落してきた時期だと思うので、実際にはテーマというかプロジェクトも進め始めてっていう、そういう段階に来ていると思うんで、そろそろプライベートの方の積みタスクを消化していかないとっていう時期ですかね。
そうですね、本当にあと半年しか、あと半分しかないですから、いろいろやることやっていかんとっていう感じがありますね。
そうですね、忙しかったから休むかって言ってると気づいたら年末になっちゃうんでは
い、コロナも落ち着いてきてますからね。まあ落ち着いてきてるって言って数万人レベルなんですけど、
うん、また東京増えたりしててちょっとなんですけど、うん、ただ、うん、
はい、
あとどうぞ。
うん、そうですね、増加傾向で今ちょうど1万人ぐらいだったかな東京が、うん、
はいはいはい。
なのでうーんって感じではありますけども、
うん
うん、
まあそう言っててもね、もう我慢しててもしょうがないよねっていう感覚ではあるんで。
そうですね、まあぼちぼちという感じもしますけど、難しい、うん、はい、
引きこもり切るというところからは、
ちょっと脱却しないと、うん、という気もしてますね。はい、
うん、最低限ね、対策だけしてもう外出は昔通りにするっていう感じですかね。
そうですね、あ、1万人って言いましたが全然違いましたね。今3600人ぐらいですね、東京都自体は、うん、はい、
はいはい。あ、クラスターのマイクミュートを。
ああ、ごめんなさい、そうでした。クラスターどこ行った、クラスターさん OK。
はい、で最近の話題で言うと au の通信障害が結構大きなニュースになってますね。
そうですね、ちょうどこの、録音してる昨日から今日にかけて通信障害がずっと発生してまして、うん、先ほどようやくなんか復活しましたよという宣言は出しましたみたいな感じらしいですね、
う
ん
うん、そうですね、ただ実態としてはまだまだつながりにくい状況みたいなので、もう少し現場の人は大変だと思いますけれども。
そうですね、うん、まあでもようやったと思いますわ。なんか上から見せるんですけど、
はい、土日の間でね、本当
でね、はい、記者会見も見ましたけど、深夜に発生して、すぐに社長の方まで、通達も行ってますし、うん、直してて、うん、その半日ぐらいかな、違うか1日ぐらいか、1日ぐらいの時点で技術的には治ってて、うん、なんていうんですかね、治ってて、あとは渋滞してるのをちょっとずつ流していって渋滞を解除するというところまで、
うんうんうん、
持っていきますということを言っていて、うん
うん、
なかなかその一度渋滞が起こってしまうともうどうしようもないという感じもあったんで、そこからよく復活したなというところが、
ね、
なかなか大変ですねという感じでしたね。
ユーザーは問答無用でパケットを流し込んできますからね、
はい、
まだか
死んでるサイトほど F5 が発生するので
そうですね、
そうですね、
本当、はい、よく立て直したと思います。原因的にはあんまりちゃんと分かってないですけど、導入した最新のルーティング機器の、ソフトウェア不具合で、うん、VOLT 機器にトラフィックが集中して破綻した、まあ、一部の VLT 機器か、本来だとロードバランスしなきゃいけないところがバランスしなくなっちゃったっていう、
まあ、そうですね、そこら辺ちょっと調査中ですという感じでしたけど、まあ、大体そういう感じで、はい、うん、理論上は大丈夫なはずでしたけど、想定してたよりもトラフィックがなんていうんですかね、集中しちゃった、
うんうんうん、
のでちょっとどうしようもなくなったっていう感じっぽかったですね、はい、
うん、いやそれをその普通の企業の一般サービスだったら、すいません障害ですって一旦完全にシャットアウトしてっていう話だと思うんですけど、一部生かしつつなんとか徐々に復活させるという相当な高等テクニックで復活させてるので、それを2日間でやりきるのは 現場のエンジニアリング力すげえなと、
うん、まあ本当すごいですけどね、はい、うん、インフラ系はやっぱり合戦作業みたいなのがデフォルトなんで、
そう、
はい、電気とかもそうですけど、ようやりますわという感じです、ほんま
本当に頭上がんないですね、うんうん、一般顧客にもそのね難しさを理解してもらいたいところではありますけどなかなか伝わってなさそうな雰囲気を感じますね。
そうですね、まあ、なかなか難しかった感じもありますし、はい、うん、まあ、今回その au のサポートサイトはその通知をこまめに出してたんですけども、
うん、
まあ、そもそもまあ携帯しかネットインフラがない人は見れないというのは、まあ、言われてみればそうな話っていうのも会見でも社長も認めてた話で、
そうですね、
まあ、そこら辺をなんていうんですかね、実店舗を持ってる強みをあまり生かしきれなかったなみたいな反省も会見では言ってたんで、うん、まあ、そこら辺もまあ今後のなんていうんですか課題としてはあったのかもしれませんね。
うん、でもなかなかそれもね、社長からしてみたらごはらというか、総務省指示でどんどん安くなっていった結果、既存店舗が維持できなくなって、まあ、インフラの冗長性は絞られていくけど、まあ、コスト最適化していこうっていうところに舵切った結果こうなので、まあ、それに対して店舗での支援が足りないって顧客から言われてしまうのはなかなか辛いもんがあるなと思いますけど、
まあ確かにそれはそうですね、はい、うん、実際店舗数も絞ってますし、うんうん、何よりも通信本体を復旧させることに全力を注いでいる段階でこまめに店舗まで情報を下ろせるかっていうタイムリーに、
うんうんうん、
まあ、それもなかなか難しい話ですのでね、
うん、そうですね、何せ今回のことをその一般顧客が分かるような形で翻訳して説明するのがめちゃくちゃ難しいと思うので、
まあそうですね
会見でも通信っていうのが何どういう原理で起きてるのか分かってない人に通信の障害を言ってもきついよね。
そうですね、まあ、会見でもなかなか難しいなみたいな、
うん、
記者さんですら雰囲気もあったのでね、うん、
はいはいはい、いやはや、まあ、一エンジニアとしては横目に見ながらこっちも胃が痛くなるような話だなと思いながら見てましたね、
うん、そうですね、はい、まあ、まあ、結論としては無事復帰しそうなんでよかったです、はい、お疲れ様でしたという感じです。
お疲れ様でした本当。はい、じゃあ今日の本題行こうと思います。
はい、
1点目、災害対応訓練がランサムウェア被害にも生きた徳島ハンド病院に学ぶ BCP の重要性ということで、テックプラスさんの記事です。2021年10月31日、まあ、去年の話ですね。徳島県のハンド病院に異変が起こった。院内のアッププリンターが一斉に脅迫文を印刷し始め、電子カルテを含む全てのシステムが利用不可能となった。プリンターは用紙がなくなるまで脅迫文の印刷を続けたという。ランサムウェアはロックビット 2.0 によるものとみられるということで、去年度、まあ、ランサムウェア被害に遭ったハンド病院さんが、最近ですね、調査報告書を発表してますと。でこれは、実際に当時は災害対策病院として位置づけられていたので、まあ、ネットワークがダウンしたりとかシステムが機能しなくなった時でも稼働し続けられるように訓練していたので、紙媒体で電子カルテから紙媒体に移ることで一応なんとか乗り越えたということなんですけれども、そもそもどういうことが起きてたのかっていうのを、調査結果としてレポートが出てますと。結論から言うと、すっごくレガシーなシステムに対して、保守契約がなかったっていうのがもう全てですね。でかつ、まあ、こっちの方がインパクト強いっていう人もいると思うんですけど、病院の IT 管理部門には一人しかいなくて、病院全体の IT インフラを全てその人が見てたという状態だった。まあ、この2つが重なった結果、ハッキングされる経路ができてしまっていたけれども放置されてしまってたという感じですね。具体的には、2000年頃に導入した インフラの話になっていて、その当時使っていた、ゲートウェイ、VPN ゲートウェイ機器であるフォーティゲートというメーカー、商品の、ファイアウォール等々の設定がもうザルになってしまっていてハックされたと。でそれの機器自体は、公式から脆弱なものがになってますよっていうのがあって、本家の方から実際半田病院さんの方でこんな機器が使われてて脆弱だからなんとかしなさいねっていうのが、数年前には発表がされてたと。ただそれについて気づいてアクションを取れる人は誰もいなかったという状態ですね。で当時2000年時点での導入がどうなっていたかというところで言うと、まあ病院とそのベンダーという1対1の関係だけではなくてですね、機器調達ベンダーとアプリ開発ベンダーと、システム構築ベンダー、この、まあ、3社が病院に対して関わっていて、それぞれ自分たちの範囲で、もう納品したら終わりというところで契約をしていましたということから、まあ、その後継続的に保守契約を結ぶ機会がなく、まあ、そういったセキュリティ問題とかが出てたとしても自発的に気づける状態ではなかったということですね。で調査結果の中では、まあ、病院の IT の人が一人なのはもう限界があるので、その人がセキュリティについて気づくのは無理だったでしょうと。なのでベンダー側が、まあ、全館注意義務としてこういうことが起きているので何とかした方がいいですよっていうのを言うべきだったということが一つの答えとして書かれていて、まあ、それに対して、まあ、結構ネット界隈でもいろんな反応があるという状態ですね。まあ、ベンダーからしてみれば保守契約がないのであればそこまでするのはもうお金もらってないんだからできないだろうっていう割り切りの話と、顧客目線で言うとそのセキュリティっていうものをどう守ったらいいのか、どうやったら安全なのかってわからない人が自発的に気づいたりとか、その保守契約が必要だっていうアクションを取ることすら不可能なんで、導入したベンダー側に課題があるっていう話だったり、まあいろんなところで課題感があるなというところですね。もう少し当時の技術状況の話でいくと、この2000年頃に入ったシステムっていうのは最近サポートの切れたインターネットエクスプローラーを前提としていて、当時は、閉塞空間、まあインターネットから切り離された環境で利用するので問題なしというセキュリティの位置づけに置かれていたものでしたと。でかつ2000年頃のセキュリティに対しての世の中一般の常識っていうのは、まだまだセキュリティっていうのは非常に高度な人たちが一部で頑張ってるものであって一般の文化の中に浸透しているものではない、ちょっとウイルスバスターとかがまだ登場してないのかなとか、まあ、そんなレベルの時代なので、この当時にウイルス対策を入れられたかどうかというとかなり難しかっただろうという感じですね。なので実際今回導入されているシステムを見ていくと、ファイアウォールは全部無効化されていましたし、そのルーター機器のファイアウォール設定も全部、ほぼほぼザルだったというところになってました。でログイン認証とかも、パスワード5桁くらいのものしかなくてっていうところで、もう限りなくザル状態でもうやりたい放題の環境になってしまっていたという話です。で、まあ、東大さんと少し話してみたいなと思ってるのが、この現象に対して今後どうなっていくかって話ですね。まあ、今回の件については、まあ、契約書上、保守契約とかなかったから、まあ、全館注意義務だということは考慮になるけれども、たちまち、なんだろうね、メンター側が叩かれるというか、法的に、何か保証しなきゃいけないとか、まあ、そういった立場に立たされることはないと思うんですが、じゃあ一方で今後こういうことがどんどん増えてくるとは思うんですよ。で、どこまで行ってもこの契約書上、サポート範囲外だったらやらなくていいっていう のが突き通し続けられるものなのかどうかっていう話があると思っていて、電気系統の安全とかだと、CSE とか、まあ、そんなものをやってないとそもそも販売してはいけないとか、まあ、そういう基準になっていて、セキュリティも同じような位置づけに変わっていくんであれば、そもそも保守契約とかセキュリティを維持担保するために、必要な契約を結ばなかったベンダー側に責任があるっていう世界になっても不思議ではないよねっていう議論もあって、そこら辺が今後どうなっていくかなというところで、このニュースは一つ注目を集めているって感じですね。
そうですね。まあどこ難しいですね。どのようになっていくかという話に関しては、大前提として訴求はしないというのが、あると思います。なので、これまで契約してきた範囲内の、契約についてはその契約の範囲内で、なので、保守契約を、締結してなければ、仕方なかったよねとなってしまう、とは思いますと思っています。で、なので今後としてはそういう意味では、一番分かりやすいのが法制面か何かで、指針、こうあるべきみたいな指針が、示されて、それにのっとるならば保守契約しないとダメだよねっていう流れにするのが、一番なんじゃないかなと思っていますね。はい、
そうですね。ビジネスの付き合いである以上はそういう法的な指針でもないとやはり難しいだろうなと思います。なんたって予算は限られているので、これまで払ってなかったその法律的にも必要とされてないことに対して予算を優先的に割り当てますかっていうとそうではないし、そのシステムを何年買い続けるかも分かりませんっていうことになると、やっぱり優先度はどうしても下がりがちですよね。
そうですね。なので、結局今回クリティカルだったのって、そのシステムを更新しなかったことだと思ってて、なんで更新できなかったかっていうと、気づく人がいなかった。で、気づく人っていうのは、病院側と、ベンダー側と20年前のベンダー側の責任者誰なんだって感じがしますけどっていう、一応そういう、区分けはできると思うんですけど、どちらもやらなかったと、なんでどちらもやらなかったって、結局のところ予算がつかなかったかなと思っていて
そうですね、
はい、なんで結局のところそこは保守を契約をするというのは前提になってしまうかなと思いますね。
そうですね。だからその辺は顧客側の勉強不足というか、なんか電気とかだったら電気はやっぱり人身事故とかが起きて危ないものみたいな一応一般認識を頑張ってつけてきたところではあると思うんですけど、セキュリティに対してはまだまだそこまで至ってなくて、予算をつけましょうっていうのに対して素直にそうだよねって言ってもらいにくい状況にあるのは間違いないかな。
そうですね。なのでそこに関してなので、やっぱり強制力のある何か法制面が必要かなっていう、一位に解釈するには必要かなとは思ってるんですけども、その前段階としてやっぱり、問題だよねという意識づけが必要かなとは思っていて、実際そこまで行ってないですよねというのが現在だと思います。なので、それを考えると、今回のこのレポートは素晴らしいかなと思っていて、問題提起がされている、やはり問題だよねという情報が、公開されたので、これに続いていろんなところがやっぱ問題ですと言ってくれれば、そこ強制力のある何かしかをつけましょうねという話にはなると思うので、そうなってほしいかなとは思いますね。はい。
おっしゃった通り、今回のこの件はかなり なんでしょうね、そういう有識者会議でもピックアップされる対象として定義されていて、まあかなり最初から最後まで情報がオープンになっていて、何が起きたのかがつまびらやかになっているので、これを一つのそのセキュリティインシデント事例として取り上げて、今後の対策、まあいろんなところでそのセキュリティ事例こんなんありましたっていうところにも導入しようという動きが始まってますし、
うん、うん、そうですね、
次につなげる活動っていうのはまあ進んでるかなと思いますね、うん、
はい。まあで、なのでまあ必要だよねという合意が得られた上で法制面で整備強制力を出して実行しますと、うん、でまああとは古いシステムを使っているところに置き換えさせるための強制力もできればあるといいと思うんですけど、まあそこまで持てるかなっていう、うん、感じはないわけではないですけど、うん、
そうですね、そうですね、
そこまでいけると、はい、
結構個人的に課題だなと思ってるのは、ビジネスというかマネタイズモデルのを受け入れる土壌がなかなかないっていうところがしんどいなと思ってて、その割と一般顧客がこういうシステムを買うときって買い切り想定で予算立ててることが多くて、
はい、
そのシステムの継続的な予算確保みたいなのをどんどんどんどん積み上げて、どんどんどんどん肥大化させていかないと運用できないっていう、そういう予算の仕組みになってないので、その立て付けから考えなきゃいけなくて、でそれを素直にやってしまうと新しいことに予算が割けないみたいな財布の状態になってしまいかねないから、そこは望むところではないってなっちゃうと思うんですよね、予算を出す側が、
うん
うん、なのでそこについて、ベンダー側、今のエンジニアの、一般実力ではそこの顧客の課題を乗り越えてあげられることができなくて、なぜならセキュリティってかなり専門知識と非常に細やかなアップデートを求められちゃうから、技術的解決として、まあ1年に1回動けばいいやじゃなくて日々動いとかないと守れないものになっちゃってるので、その安請け合いできないというか、安くする方法が多分エンジニア側にあまりないので、
はい、
発注する側は今までの感覚で発注することができないなってなってしまうところをどう乗り越えてあげるかが、ちょっと直近のビジネスに対してでいうと課題感があるなと思いますね。
それは継続的な支払いが難しいという話をしていますか？
そうです。
それであれば、まあ、最初に例えば5カ年分まとめて支払いますとかでもいいかなという気もしますけど
はいはいはい、
例えば、まあ、iPhone とかはタダではありますけど、うんうん、まあ、2世代でしたっけ、3世代でしたっけまでは、うん、OS のアップデートサポートします、それ以上は知りませんというのはもう前提なんですよね、
はいはいはい、
まあ、それと同じ方法で導入するときにサポート範囲を明確にさせて、その上で、予算を、予算というか値段を決める、
うんうん、
まあ、というのはあると思いますが、まあ、結局顧客が支払う総額変わらんので、そっちの方がどちらかっていうと投資できない気もしますけど、
うんうんうん、
どちらにしろ、サポートするんであれば予算はないと人が動かないので、
うんうん、
金は必要だと思います。
そうですね、うん、
で、はい、うん、そこに支払う金がないと言われてしまうと終わってしまって、まあ、実際今そうなっているっていう状態なんで、うん、そこは結局のところもはや意識の改革しかないのかなと思っていて、
うんうん、それはやっぱり自分たちがやりたいことっていうのはやっぱりめちゃくちゃ高級なシステムの話してるんだなって認識し直さないといけないってことですかね。
値段の話だけするとそうかもしれないですね。
うん、
あの、うん、なんでこれにもありましたけど、電子カルテに移行したから発生したと言われてしまうと、うんうん、電子カルテあんま良くないじゃんって話にはなると思うんですよね。
そうですね、うん、
なんで、値段 と、 あその、システムを導入することでやれるメリット込み込みで、うん、導入した方が良いと判断したならば導入するっていう感じになってしまうと思うんですけれども、うん、まあそれはでも今の電子カルテも一緒なのかな、うん、
そうですね。あとは減価償却期間をちゃんと決めてもらうところかな。
うん、
5年で使い物にならなくなりますっていう、 これはさ、うちとしては保証する保証しないは関係なく、もう5年で交換しないとそれはもう壊れたものと同じになるので、5年経ったら変えてください。5年だと長すぎるんですけど、
まあはい、
そういうふうにもうなどれくらい経ったら壊れるものですみたいな説明の仕方からしていくのがいいのかなとか思いました。
それもなかなかなんか難しいですね。それ、うん、
あのハード役場とかではハードディスクの有効期間って決められてて、
はい、
数年で交換とかはやってくれてるじゃないですか。
はいはい。
うん、ああいう文脈で話した方が理解早いのかなって聞いてて思ったんですけど。
まあ、売り方ですね。というか、まあ、なんていうんですか、あのセキュリティ的には正しいと思うので、
うんうん、
それはいいと思います。ただ強制力はないよねというのを私引っかかっていて、それってなんていうのかな、賞味期限と同じだと思っていますね。
はいはいはい、そうですね。
な
んで
買うときにこの時までに食ってくださいよ、消費期限がどちらかというと、うん、それ以上は知りませんよとは書いてありますけど、
うん、
実際消費期限切れだと食べるかどうか私らたちの自由じゃないですか。
そうですね、
まあ、それでお腹壊すのは私たちの自由なんですけど、
うん
うん、で、ある意味これも一緒の話で、消費期限が切れたシステムを導入してて、お腹壊してしまったっていう事例ですよね。
そうですね、うん、そうですね。
まあそれは実際そうなので、じゃあお腹壊さないようにしましょうというやっぱりなんて顧客に納得してもらって行動してもらう必要がある、うん、そこでやっぱり、なんだろう、消費期限が切れたら自戒するようなシステムを組むっていうのはなんか違うような気もするなという気がしますけどね、うん、
難しいところだな。だからこれが顧客が 自社のサービスとして運用するのをベンダーに発注しましたくらいだったらいいんだけど、
うん
うん、まあ、今回のようにその電子カルテを通じてそういう判断をした組織以外の人たちに強く影響を及ぼす社会的影響度の高いシステムだったっていうところが、まあその辺の判断軸をぶれさせてるのかなと思いますね。
まあそうですね。なんで、うん、やっぱり結局のところはその、まあ、消費期限の話で言うなら、消費期限切れたものは冷蔵庫から取り除くように、
うんう
ん、ハウスキーパーの人が来てくれるっていうことにせざるを得ないと思っていて、
うんうんうん、
まあ、それって何ですかって、結局のところ保守契約なんで、保守契約するしかねえかなって気はしてるんですけど、
そうだね、
うん、実際5年っていって何かクリティカルな事象が発生して3年でおじゃんになることもあるかもしれないじゃないですか。
そうですね、う
ん、最近もハードウェア的にやばい事象が発生してどのコンとかありますからね。
そうですね、うん、うん、そうだな。まあやっぱり自分たちも作ってるシステムがどういうくらい社会的影響度の大きいそのクリティカルなシステムなのかとかでランク付けして、そもそもそのランクのものでは、こういう契約体系しか私たちとしてはできませんくらいの、そういうプランニングを持っておいた方が良さそうな気がしますね。
まあそうですね、それできれば嬉しいですけど、なかなか自社単体でその基準値を出すのも難しいですね。
難しい、しますね、うん、それ先行してやると多分やってないところばっかり採用されて、うん、競争負けするんで、
はい、なんでそういうのがあるんでコンソーシアムみたいなのが抜歩するんですけども、
うん、そうですね、
うん、
いやはや、まあまあまあ、そういう今後の社会課題というかを感じさせるニュースだったんで紹介でした。
はい、
では次、はい、クレジットカード番号等 クレジット番号等取扱業者に対する行政処分を行いましたという経済産業省の記事です。内容としては以前紹介した株式会社メタプスペイメントさんの話です。以前話したので簡単にサマリだけ言うと、クレジットカードの、システムを運用していたメタプスペイメントさんよりクレジットカード情報がいろいろ流出しましたよと。でこの会社さんでは PCI DSS という国際的な基準を持っているということだったにもかかわらず流出してしまったということで、そもそもこの国際的な基準がどうのこうのとか、こういう、クレジットカード決済とか金融事業のところでこういうことが起きてしまうのはいかがなものかということで以前話をした次第ですと。でそれに対して経済産業省から改めて調査した結果追加で分かってきたことがあったので紹介です。結論として見えてきたのは先ほど言った PCI DSS で守られるべきものが守られていませんでしたというのが結論です。どれくらい守れてなかったかというところで言うとまずこの今回流出した原因となったウェブアプリケーションがこの PCI DSS の監査対象に含まれていませんでした。このウェブアプリケーションはもともとベンダーによって開発されたものだったんだけれども、まあ、運用が進む中で自社のシステムに一括して取り込むっていうことをした結果、取り込む前のそのシステムリストで、監査機関に通していて取り込んだ後のこのウェブアプリケーションがその監査対象から漏れてしまっていたと。で次にこの取り込んだウェブアプリケーションに対して脆弱性診断ツールを用いて、自社で実施していたんだけれどもハイとかミディアムとか、まあ、一般的にこれが出てたら直した方がいいでしょうっていう特にハイですよね。ハイという検出レベルに対して、そんなものがなかったというふうに資料が改ざんされ報告書が改ざんされていたというところですね。でこのウェブアプリケーションだけじゃなくて自社システムのサーバーを対象したネットワーク脆弱性スキャンにも行ってましてこちらに対してもハイレベルの脆弱性が複数検出されていたんだけれども、なかったものとして改ざんされていたということで、もともと PCI DSS どうのこうのとか言ってたけれどもそもそもの、その基準に対する守り方がずさんすぎたので、PCI DSS が悪いわけではなくて運用が確実に悪いということが分かりました。で、まあ、改ざんとかが容易に行える体制でもその PCI DSS として通っていいものかとか、まあ、その辺の議論はあるかもしれないですけどまず前回言っていた国際基準に対してのなんでしょうね、信用度とかそういった点では、まあ、別に評価を落とすことではなくてこのメタプスペイメントさんの運用がただ著しく悪かったという結論ですね。
はい、はい、まあ落ち着くべきところに落ち着いたんでまあ良かったなって言い方もあれなんですけど一番被害は少なかったかなという感じですね。そうですね、はい、
この会社だけに被害がとどまったという意味では
まあ他の会社も同じことになっている可能性もなきにしもあらずなんで、まあ、総ざらいする必要はあるかなという気もしますけど
そうですね
まあそうですね使用自体にクリティカルにダメだったわけじゃなくて運用がダメだったという話なんで、まあ運用を改善すればまあ、発生しなくなるはずというまだ期待を持てる分良かったかなという感じです。はい、
はいはい、でこの脆弱性診断の2つについてまだちょっとさっきの話から見てちょっと話をしたくてですね、さっきセキュリティの対策っていうのが結構技術者的に高コストになってて費用を下げられないみたいな話したと思うんですけど、
はい、
この脆弱性診断の結果として出てきたハイとかミディアムの結果をハンドリングして、適切に処置するっていうフローを回せてるところってすごく少ないんですよね。なぜかというと、まあ、さっき の, 病院側の立ち位置と一緒でこれを修正するというモチベーションが 顧客側にないので出ましたよと言っても直す財布が出てこないですよね。あ、聞こえてます？
あ、大丈夫です。はい、
はい、で大体このハイとかミディアム出ましたよという報告書は出たりするんですけど、それに対していつ直しましょう、優先度後回しですねって言ってほったらかしになり続けるということがまあよくありますと。でこの脆弱性診断もですね、現状ではそのフリーツールとかでパッと見れるという世界ではなくて、かなりセキュリティに強い一部のメーカーが出している専門ツールを用いて、なんとか出てくるもので、まあ、それの月額ライセンス費も割とバカ高いということがあるんで、なんならあのシステムのコスト削減、運用コスト削減の対象になって消えてったりとかしてしまうような状態にあるのが、まあ、現状の一般的な話だと思ってますと。一方であの OSS とか世の中一般に公開されているライブラリーっていうのが活用されている事例はどんどん増えていて、現状だと 92% くらいが、世の中にあるシステムの 92% くらいが OSS を利用していると。で OSS の方のじゃあメンテナンス頻度がどうなってるかっていう と、8割くらいが4年以上放置されているっていうことがあって、OSS はより使っていろんなサービスの開発は加速してるんだけれども、セキュリティはどんどん危ない状態になっていて、それを検出するツールっていうのがせっかくあるけれども実際には放置されている。でじゃあこのハイとかミディアムとかを対処する技術力があるかというとそれもなくてですね、まあ、大体この脆弱性診断ツールが言ってることは、最新のライブラリーにしたら治るよ、もしくは最新のライブラリーが出てないからこのライブラリーを使うのやめてくださいっていうようなことしか回答として出てこないんですけど、ライブラリーをやめるなんていう選択肢っていうのは実質、その機能周りを一からスクラッチで作り直しますという宣言に等しいので、そんな開発予算はどこからも出てこないと。でじゃあバージョンアップができますかっていうと、そのバージョンアップのリリースタイミングっていうのが、まあ、時期他のリリースと一緒に合わせてやったらいいよねっていうことになりがちで、まあ、そのじゃあリリースのタイミングになったら時にこの脆弱性の問題を合わせて取り込む時間があるかというと、大体その時期のリリースっていうのは何かしら不具合が見つかったりとか緊急リリースタイミングだったりして、またないがしろにされちゃうっていうことが、まあ、よくありますと。なのでそもそもこういう脆弱性診断でハイとかミディアムがいっぱい出てくるっていうのが当たり前になっていくんだけれども、そこに対しての予算確保や体制確保っていうのが、まだうまくビジネスの中で定義づけられてないままずるずるいっちゃってるので、まあ、今後さらにリスキーな環境が生まれていって似たようなニュースはいっぱい出てくるだろうなというのが所感でしたね。
はい、まあ、まず最初にさっきと同じって話だったですけども、
うん
うん、これハイとか診断されたシステムっていうのはでも自社のシステムですよね多分、
うん
うん、なんでまあそこはさすがにその頑張ってほしいなと思うのがまず最初ですね。はい、まあ、巻き取れる範囲なんで、
うん、
はい、でもそれをもって顧客は信用して契約しているので、まあ、そこは頑張ってくださいという感じ、うん、で現実的に難しいという話については、まあそうだろうなというのはそうですね、
うん、
でそこに対してじゃあどういう解放があるんですかって言ったら、まあ、今はおそらくなくて、
うん、
ないのでなんか Google とかがなんだっけ、なんかオープンソースのあの資金提供インフラみたいなのやろうとかしてるレベルなので、まあそういうのに参戦していくしかないんじゃないかなと思いますけどね。うん、寄与度は低くてもその今多少ないともより良くなる方策に参加していくしかねえんじゃねえのかなとは思っていますと。
そうですね。
でまあ、自社内で予算がつかんというのに関してはもうそれは どうしましょうねという感じなんですけども現実問題としてでも、適合しているものを出していると言って製品を出している以上それはその宣伝に偽りありとなってしまうんで、それはもはや言うて何をもってしても最優先で直すしかないんじゃないかなという気はしています。はい、
そうですね、もう完全におっしゃる通りだから、むしろどちらかというとあれですかね、あの三菱さんとか日産さんとかの工場現場での不正マインドと似た感覚がソフトウェア開発のこういう現場でも起きてるっていう感じですかね。
まあ、
そのお客さんからクレームが来てないから別にいいっていう、
うん、そうですね、はい、現実問題みたいなところで、まあ、大丈夫やろうっつって鉛筆なめなめしちゃうみたいな感じ、まあ、実際そう、うんうん、なかったもので改ざんして書いてあるのでそうだと思うんですけども、
うんうん、
まあそこが価値じゃないよという話だと思うので、うん、はい、
そうですね、
信用込みで運用込みで、商品を買ってるっていう前提で、商品を作るしかないんじゃないかなと思いますけどね、
うん、いやもう完全にその通りだと思いますね。だからその鉛筆なめなめしやすい材料が結構この脆弱性診断ツールから取れちゃうのもあって、結構このはいっていう時に、うん、このライブラリーのこういうインターフェースをこう使った時にこういうハッキングされうる可能性がありますって書かれていた時、そのじゃあそのライブラリーの提供者この API 使ってるんですか使ってないんですかって言ったら、いや使ってないですねって言ったら、じゃあ別にはいだけどほったらかしていいよねってまあよく言いがちなんですよね。でじゃあそれが今後のアップデート含めて無視していい話なのかどうかとか、いやそもそも基準としてははいが出たら直さないといけない話なんじゃなかったのとか、そういう議論になかなかいかないって感じですね
うーん、まあでもそこは、うん、難しいですねそれはでも議論した上で、あの何らかしらの、
うんうんうん、
まあ、基準にのっとって判断するしかないんじゃないかな、うん、
そうですね、
そう、そのコストが捻出できないっていう話になってしまうと、うん、もう前提が崩れてるんじゃないかなと思うので、
それはそうなんですよね、
うん、そこから何とかする、前提が崩れた上で何とかするっていうのは、まあ、ちょっと無理というか、なんていうんですかね、あのよくならないんじゃないかなと思いますね、
うん
うん、
はい、まあ、これもこれで、一ついろいろ示唆に富んだ話だったのと、あの以前話したことのアップデートということで紹介でした。
はい、
では最後ですね、HTTP3 が正式に勧告、脱 TCP 時代の幕開けかということで、日経 X テックの記事です。インターネット関連技術の標準化を手掛ける IETFは2020年6月6日通信プロトコル HTTP3 を RFC9114 として勧告した。 HTTP3 はインターネット通信の多くを占めるウェブにおける通信プロトコルの最新版である。最大の特徴はトランスポートのプロトコルに Quick を採用した点。 Quick は2021年に IETF で RFC9000 として勧告された。その名前が示すように TCP ではなくUDP に基づくプロトコルだ。 TCP が備えていた再送制御の仕組みや TLS による暗号化処理をクイックが実施する。 HTTP では基本的に1対のリクエストとレスポンスが独立して呼び出される。それらを個々に処理すると効率が下がる。そこで HTTP3 では複数のリクエストとレスポンスをまとめた仮想的なパイプラインで処理させることで、コネクション確率やエラー処理などのオーバーヘッドを低減させて高速化を図る。従来の HTTP2 および HTTP1 ではトランスポートのプロトコルに TCP を使っていた。しかし TCP は通信データ量のかなりの部分をプロトコルによる制御を占めている。このため遅延の影響を受けやすく、オーバーヘッドも大きい。特に無駄が大きいのが再接続時の処理だ。 HTTP は暗号化処理の際に TLS を併用する。このため再接続時には TCP で接続を確立した後にさらに TLS によるネゴシエーションが必要だった。 HTTP3 は Quick を採用することでこうしたオーバーヘッドを排除している。 HTTP3 はもともと米 Google が開発していた。対応するウェブサーバーが増え、 Google 以外にも多くの事業者が HTTP3 への対応を進めている。米 Q サクセスの調査によると2022年6月時点で約 25% のウェブサイトがすでに HTTP3 に対応しているということで、皆さん一般に使っているインターネットのベース技術である HTTP に大きなアップデートが来そうですよということで紹介です。で、専門的な話が多かったんでざっくり説明すると、 TCP と UDP という話がありましたと。まあインターネットを閲覧したときにどういうふうにそのウェブのページが置かれている、まあ、インターネット上にある外のサーバーと通信するかというプロトコルの仕組みの一つですね。で、TCP の場合はまず私誰々です、あなた誰々です、ああこっちはこんなもんですっていうその電話みたいなやり取りを最初にしますと。でその後じゃあこんなことやりたいんですけどとか、こんなデータ送りたいんですけど大丈夫ですかとか、その辺の OKNG みたいな会話をいっぱいした後にですね、じゃあデータ送ってきてくださいねっていう話になりますと。で、昔はそれだけで終わってたんでまだ良かったんですが、最近セキュリティの対応で HTTPS という、まあ、セキュリティの S がついた、通信がメジャーになってきていますと。まあ、今のブラウザであれば基本的に HTTPS 通信しか受け付けてないっていうくらいにはもう一般的になってるものですね。でその最後のセキュリティの通信っていうのが、その先ほど言ったこんな通信したいですの会話の後にようやく、じゃあこんな鍵を使って今から暗号化した通信を始めたいんですけどっていう会話がそこから始まり、その暗号化方式だったらうちはこんな風な対応で受け付けられるよっていうその会話が始まって、じゃあ暗号化うまいこといけますね、今から暗号化されたデータで送りますねっていう話になり、ようやくその後にデータが送られ始めるということになるんですけれども、まあここまでの過程があまりにも長すぎますし、でその部分だけでその通信帯域のおおよその部分を奪ってしまうっていうところもあって、非常にまあもどかしい通信をしてましたと。まあそれでも過去の系譜からして、そういう取り交わしをした方が確実に相手が分かって、お互いがなんだろうな、やり取りしやすい状態になってから通信するというためのお作法的な話ではあったので、まあ、それ自体がなんでしょうね、特別悪かったというよりかは、まあ、いろんな機器がつながり得た昔のパブリックインターネットの環境、いろんなプロトコルが飛び交ってた環境の中では非常に有用だったっていう感じですかね。で、現時点ではもうほとんどウェブの世界では HTTP、HTTPS による通信が行われているので、まあ、それを最適化したいという話になり、まあ、先ほど今回登場させていたようなクイックによる UDP の通信に変わっていったと。で、先ほどの TCP で発生していた最初のやり取りっていうのは一番最初に接続した時だけ行われますと。以降の再接続やそれ以降、まあ、セッションっていうかあるつながった時点から、一定期間内の通信においてはもうそういったやり取りなくいつでもデータが送れるという形になります。で、そうなるとデータの高速性だとか応答性も上がっていくので、まあウェブゲーミングの世界ですとか、あとは FA の現場機器との通信ですとか、そういう応答性が非常に重要視された世界にとっては非常に有用な話になっていて、従来そういう環境だとこの HTTP ではなくて別の通信方式、ウェブソケットとか相手とのパイプをつないでおいて、そのパイプをつなぎっぱなしにして一回も切れないようにすることで、データを常に高速にやり取りするというつなぎ方があったんですけれども、まあそういった方式を取るしかなかったんですが、この HTTP3 になればもうこの HTTP3 自体がそれと同じような状態になってくれているので、特別そのために新しい実装を追加したりということがなくなるので、 開発コストとか、まあ、その辺も大幅に削減されていくという感じですね。で、一般ユーザー目線で体験としてどう変わっていくかですけれども、例えば今まであのホームページに行った時にしばらくタブを放置していて、もう一回そのページを開き直すと、またあのすげえ遅い、最初に入った時と同じくらい遅い画面更新になっちゃうみたいなのあると思うんですけど、あれがより高速化されるですとか、スマートフォンのゲームアプリでバックグラウンドにほったらかしにしてたやつを開き直した後、ちょっと最初の数タップレスポンスが悪かったりみたいなのが改善されてたりとか、まあ、そういったことが起こり得るっていうことですね。はい
はい、まあいいんじゃないでしょうかという感じですけど、まあまずあの TCP/IP と言われてたなんか呪文のように言ってたシステムがもう使われなくなるわけではないんですよね、これ。
はい。
なんで最初は従来のプロトコルでやって、うん、通信確認されたらずっとそれを使い続けるようにすると、
うん、そうです
いう話ですね。まあ、なんで、まあ、非常にいいんじゃないでしょうかという感じですね。まあ、すでに 25% のサイトが対応しているって話なんで、まあ、順調に進んでいけばいいのかなと思いますね、という感じですね。うん。
うん、
逆に、さっき言ってたこれを使わないと WebSocket ですか、
うんうん、
まあ、常につながりっぱなしで、ちょっと技術的にどうなっていくか分かんないですけど、トラフィックの帯域の圧迫とかもまたよくなさそうなので
そうですね、
はい、とあの冒頭に KDDI の話もしましたけど、そういう意味でもあのハードウェア的にも優しいそうな感じがしてていいんじゃないでしょうかと思ってます、うんうん、はい、
はい、その感覚は非常に正しくてですね、つなぎ続けるという技術になった場合はお互いにメモリと CPU をその帯域分確保しなきゃいけない、中間のレイヤーもそうですよね、
うん、
確保しに続けなきゃいけないので、まあ、あのなんだろう、リソース対効果が悪すぎるんですよね。
はい、
うん、あウェブとかだとサーバー側に対して1万人がアクセスしてきたりとか、まあ複数人がアクセスしてくるわけですけれども、そこに対してそのパイプを作り続けるというメモリを確保しようとすると、そのメモリだけで100ギガとかいっちゃうみたいな、
うん、
そんな世界になりかねないので、実際には1万台とか接続するケースでその WebSocket 通信は現実的ではなくて、数台、まあ、できれば1対1くらいでしか使えないかなというのが技術的な現実感ですね。ただそこに対して今回のクイックであれば、はい、そういった台数制約もかなり、受けないリソースに優しいプロトコル設計にはなってます。
うん、いや、いいんじゃないでしょうかという感じ、うん、あとはそうですね、これは勧告しましたっていう話らしいんですけど、何ですか、これを標準としてくださいと言ったっていう意味なんですかね、これ。
何でしょうね、ここの団体が言ってるのは HTTP3 という次世代のプロトコルはこういうものですって宣言しただけです。
ああ、なるほど、はいはい、まあ公式で公的にみんなこれを採用しようねって言っただけで、採用するかどうかはとは言ってないっていう、
あ、そうです、
感じですね。はい、
あのここら辺の公式プロトコルって見ていくと結構面白いのがあって、あの鳥による伝聞とか、
うん、
公式に定義されてたりするんであ
のなるほど、
鳩を使った電子媒体の送付みたいなプロトコルが RFC に定義されてたりとか本当にこういう通信はこうだよねっていうのを定めただけなんですよ、この人たちは、はいはい、うん、でその HTTP3 を採用するかどうかは、ブラウザーのメーカーである Google とか Safari を作ってる Apple とか、まあ、そういったところが考えるし、あとはウェブページをホスティングする側のサービスとして、手掛けているソフトウェアを開発しているメーカーだったり、オープンソフトソフトウェアの開発者たちが、まあ、あ、これいいじゃんと思って採用したりっていうことを自発的にやっていく形ですね。
うん、うん、なるほど。まあ従来も4分の1のウェブサイトは対応しているって話なんで、まあ、何ですかね、市場の支持も得られている。うん、というわけですし、まあこれが事実的な表示になるかなという雰囲気なのかな、
そうですね、なると思います。
はい、
なんで対互換性もあるのでそこら辺が強くてですね。
ああなるほど。
先ほどおっしゃってた通りですね、従来の TCP による HTTP 通信で HTTP3 に対応しますかっていう問いが発生するんですよ。
はいはい、
うん、で対応しますとなれば以降の通信がそのクイックによって効率化されるけれども、対応しませんって言ったら今まで通りの通信ができるという仕組みになっているので、そのブラウザ側が対応してなくてもサーバー側が対応しなくても特にお互いに困ることがないということで、非常にその導入しやすいんですよね。
お互いが。なるほど、
うん、
うん、いいですね。なんかそこら辺ハードウェア側も見習わんといかんなという気がしますね。うん、ハードウェアをすぐフルスクラッチで作りたがりますけど
そうですね、うん、
まあこういうところはね、従来機の機種もずっと動いてるっていうのが前提ですからね。
うん、うん、なのでまあ本当に HTTP はいまだに1もちゃんと動きますし、2も3も継続して動くということで、
うん、
はい、
まあそういう意味で言うと最初に言ってたそのセキュリティ上の懸念はまあありますけど、
うんうん、
そういう意味ではそこはなんていうんですかね、さっき言った通りブラウザ側とかが勝手にアップデートしてくれるところで担保するっていう、
そうですね、うん、
まあ、話になるんで、うん、更新さえしてれば問題ないかなという感じですね。
そうですね、まあ、こっちのアップデートについてはですね、ブラウザ側で HTTPS しかサポートしませんみたいな割り切りを始めてた話あったと思うんですけど、そこと比べると、HTTP3 が標準化されたからといって HTTP3 になってないページは推奨しないとか、まあ、そういったことはあまりないかなとは思います。ただ、ユーザー体験としてそのウェブページを見るそのインターネットサーフィングの体験が良くなるのは間違いないので、Google としてなんでしょうね、検索上位に上げやすい、上げた方が Google として受けがいいっていう可能性があって、自分たちのホームページがそれをサポートしないばかりに検索上位に出ないってことは出てくるかもしれないです。
まあありそうですね。うん、確かにそれはありそうですし、さっき言ってたどうなんでしょう、キックはさすがにしないとは思いますけど、
うん、
推奨しませんよぐらいは出しそう
です、ね、かもしんない、うん、今のところは動きないけど、
はい、いや今のところその Chrome も設定であって、私、はいはいはい、HTTPS じゃない接続サイトに接続しようと思ったら警告出すようにしてますよ。
おお、
うん、なんで毎回よく怒られるんですけど、普通に接続してますけど、はい、 はい、はいはい、まあそういう機能も実装はされているんで、そのうちそれちらがデフォルト有効になる可能性は十分あると思いますね。
う
ん
うん、そうですね、そうですね、うん。はい。という最新技術の話でした。今日はこんなもんかな。
はい。では、本日の内容は小ノートにまとめていますので、ご確認ください。リカログではご意見ご感想やこんなことを話してほしいといった要望もお待ちしています。メールアドレスはリカログ @gmail.com になります。ツイッターもやっていますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています。本番組は、ポッドキャスト、スポティファイ、YouTube で聞くことができます。ぜひそちらでもよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。